マッチングアプリで大失敗したので今日はそのお話をしていきたいと思います。皆さん、マッチングアプリをやったことありますか？僕はね、ないんですよ。今までなかったんですね。でも、こう、今まではね、こう、いろんなところで出会った方に、まあ、自分から声をかけて、ね、頑張っていたんですが、まあ、どれもうまくいかず。で、職場の先輩とかに聞くと、結構マッチングアプリで彼女ができたということも聞いてました。で、ハノンもやってみたらいいじゃないかと、まあ、いろんな方にそそのかされまして、始めてみました。で、僕マッチングアプリを比較するときに何を重視したかっていうと、コスト、リスク、リターンですね。まず、まあコストはいいですよね。で、リスクっていうのは何かっていうと、まあ例えば犯罪に巻き込まれてしまったり、あとはなんか、知り合いの店で食べたいとか言って、まあ、ぼったくられるケースとかね。まあ、いろいろ、まあ、危ないことですね。で、はっきり言って、まあ、リスクは、まあ、抑えるために、例えば身分証がないと登録できないとか、いろいろな、システムはあるんだけど、まあ、正直ね、まあ、そういうのもかいくぐって、いろいろね、悪いこと考える人もいるのかなと思って、まあリスクはみんな同じだろうということで、まあ結局コストが一番安いですね。まあ Tinder を、まあ、入れてみたんですね。はい。まあ Tinder はですね、まあ、まあどこがいいかというと、まず無料で、まあ、こう自分で好き嫌い選べてですね、まあ相手の方の。で、まあ相手と、まあマッチしたら、つまり相手も自分のこと好きってやってくれたら、まあマッチングして、で、そのままメッセージも送れるし、まあ会えると。まあこれがすごい便利だなと思ったんですよ。ただですね、こう自分を好きになってくれた人を見ようとするとお金がかかってしまうっていうシステムだったんですね。で、僕初日に始めてですね、なんと20人の方に好きをいただいたんです。僕はですね、これを見るためにはですね、まあとりあえず、まあ、1週間お試しで一番安いプランですと、まあ、1700円かかるということで、僕は悩んだんですね。1700円かと、外食2回分じゃないかと。そこで僕はですね、過去の恋愛を振り返りました。今までもうたくさんの人にね、振られるなり、まあ諦めてきたわけですよ。で、それがですよ、たった1日で20人の可能性のある、ね、女性の方がいると。で、これは払うべきなんじゃないかと。ボーナスももらったし、お金はこういう時のために使うんじゃないかと思って、もう勇気振り絞って1700円 Tinder に払いました。すると20人パッて出てきてですね、出てきたんですね。そして私一人一人全員確認しました。どういう人なのか。するとですね、なんと全員男性だったんです。私は恋愛対象女性なんですね。はい、なんですけれども、男性からいいねをもらっている。で、実は Tinder って、恋愛だけじゃないんですよ。友達作りとしても、使えるアプリなんですよね。で、しかも、グローバルスタンダードっていうか、世界中で使われてるマッチングアプリなので、まあ、異性愛者じゃない方も使えるような設計になってます。で、僕ですね、なんでこんなに男性からいいねもらってるんだろうって思ってですね、まあ自分の設定を見直してみたんですよ。そしたら僕の設定どうなってたかっていうと、友達が欲しい。で、その対象は男性女性どっちもみたいな。もうそんな感じになっていたので、もうね、男性もまあ僕のプロフィール見れるわけですよね。 はい。ということで、まあね、男性からしかいいねが来てなかったっていう、もうショックでした。なんでかっていうと、僕結構まあギリ会えるかなみたいな、もう結構なんだろう、住んでる場所遠いんだけどギリ会えるかなレベルまでこう半径広げてですね、まあいろんな、もう多くの女性をですね、まあ約5時間かけてもうこうパパパパパパパってこうね、好き嫌い好き嫌いっつってこう、まあ、嫌いっていうか、まあちょっと違うっていう感じでこうスワイプを繰り返しでやってたわけですよね。でもう周りにいませんみたいな、もうそこまで行くぐらいも全員やったんですけど、なんとね、誰もマッチしないっていうね。うん、だからこれは僕、神様からの告げだと思ったんです。いいか、ハノン君と、今君はマッチングアプリで恋愛するべきじゃないと。1700円の損失で済んだんだから、ここで損切りしなさいと、まあ、そういうメッセージなのかなと思いました。なんで、もう僕はね、もうマッチングアプリでその恋人を探すのはもうやめようと思います。恋人ができる男ではなく、仕事ができる男、恋人に求められる男ではなく会社に求められる男になっていきたいと思います。社会人ね、3ヶ月目なんでね、まずは仕事ですよ。まずは仕事に専念して、結果出せるようなね、もうそういう男にならなきゃいけないと僕は思いますよね。皆さんもなんか、なんだろう、マッチングアプリで彼女を作ろうって思ってる人いると思うんだけど、でもよく考えてみてくださいよ。皆さん、マッチングアプリが出る前、どうやって人好きになってましたか？外見だけですか？内面もですよね。で、その人の行動とか、言葉とか、哲学とか、なんかそういったものに惹かれるからこそ、すごく一緒にいたいとか、すごく一緒に話したいとか思うわけですよね。それなのに、その内面がほとんど見えずに、ただただその見た目だけ、写真と短い自己紹介文だけでですね、人の好き嫌いを判断するっていうのはね、あんまりね、僕ね、長続きしないと思う。だからそもそもなんか恋愛の順序が逆みたいな、逆っていうかなんかおかしい、自分にとってはちょっと向いてないと思いました。っていうのと、今の自分に、なんだろう、今の自分だとちょっとなんか男性としての魅力っていうか人間としての魅力がまだ足りてないんじゃないかなっていうふうにも思うので、まあ自分をね、まずは仕事で磨き、まあ仕事もそうですし、まあこういった、あ、僕実はね、作詞作曲活動してるんですよ。音楽家としての、音楽家としてもうプロで生きていきたいっていう自負があって、でそれを継続的に続けるために会社に入って、でまあとりあえずそのまあ安定した生活を送る基盤を作るためにね、社会人になったっていうのもあるので、まずは自分の夢や目標を叶えて、粛々と叶えていきたいと思います。はい。まあ僕が好きになるタイプの人も自分の夢や目標を持って頑張ってる人なので、まあ自分がそういうふうに頑張っていけば似たような人が集まってくると思いますので、まあマッチングアプリは散々な結果ではありましたが、まあここで折れる僕じゃないんで、見守っていただければなと思います。であと思ったのが、なんか今まで僕失恋ソングこうなんだろうな、これでもなんか女性向けに書いてる意識があったんですけど、いや失恋って男女平等にあるなと思っ ってなんかあんまりこう女性向けとか考えずに、だから女性受けとかね、あんま考えずにこうなんだろうね、いろんな人が共感できるような、うん、曲を作っていきたいなと思います。みんなやっぱ恋愛っていうと男女間を想定しがちですけど、まあいろいろな方がいて、まあ例えば男性を好きになる男性、女性を好きになる女性とかいらっしゃって、まあそれが叶わないとかね、もあると思うんでね、まあみんなのその大きな意味で失恋っていうのをこう代弁するような曲を作れたらなと思っております。僕はですね、いろはにハノン、ハノンは波の音と書いてハノンって呼ぶんですけど、まあそういった、YouTube チャンネルで、作詞作曲活動をしております。ぜひですね、聴いてみてください。おすすめは70メートルから見えたものという曲ですので、ぜひ、ご興味あれば聴いてみてください。YouTube のリンクも貼っておきますんで、よければ、お聴きください。ここまでのお相手はハノンでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。